それでは、今日の御言葉をいただく前に、今日の聖書箇所、マルコの福音書9章38節から41節をお読みしたいと思います。新科訳聖書第3版では、新約聖書の84ページ第2版では77ページになります。それではお読みします。マルコの福音書9章38節から41節ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水いっぱいでも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。それでは今日はこの聖書箇所から、イエスの名によって悪霊を追い出していた人と題して、横谷渉牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
では一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、愛する兄弟姉妹と一緒に顔と顔と合わせてあなたの御前に出ております。兄弟姉妹は顔に見えますけども、あなたご自身のお顔を私たちは見ることができないので、本当にここにあなたがおられるのか、そのことがよくわからなくなる時があります。私たちのどうか信仰を強めてくださり、今あなたご自身が私たちのこの目の前に立っておられること、そして憐れみと慈しみに満ちた目で私たちのことを今見ていてくださっていること、またあなたが今語られた御言葉を私たちに語り、何事かを私たちに伝えようとしていること、そのことをどうか私たちが信じることができるように、どうか神様助けてください。小さなものが御言葉を語らせていただきます。清めて主の御用のために用いてくださり、今日ここに集われたお一人お一人のその人生をあなたが救いに導いてくださるように心からお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。先週一緒に学びました37節のイエス様がこう幼子をその真ん中にですね連れてきて、そしてこの幼子の一人をですね、私の名のゆえに受け入れるなら私を受け入れるんですという教えを語られた後ですね、ヨハネがこのイエス様に対して答えるわけです。それが38節の言葉です。今日の聖書の箇所、また来週ご一緒に見たいと思っている箇所ですね、39節から50節まではこのヨハネの言葉に対するイエス様の応答が記されています。今日はその前半部分の40節から42節、まあ、38節を含めて39節から41節の短い箇所 を一緒に見たい、学びたいと思います。今日もここから一緒にですね、3つのことを覚えたいと思っています。まず最初に今日聖書の箇所で私たちが学びたいことはですね、この弟子たちの姿であります。ご一緒にもう一度38節をそれぞれの訳で結構ですから声に出してお読みしたいと思います。3、はい。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。ヨハネというのは弟子の一人ですね。そして後にですね、ヨハネの福音書を書き、ヨハネの手紙を3つありますけど、1、2、3と書き、そしてヨハネの黙示録を書いたヨハネですね。イエス様のこの準弟子の中で一番最後まで生き残った人ですね。黙示録やヨハネの手紙、ヨハネの福音書は聖書の中では一番最後に書かれたと言われています。このマルコの福音書が書かれた時代、もちろんヨハネは生きていました。そしてその当時の教会の中心的な人物ですね、指導者の中心的な人であったわけです。そのヨハネのこの姿ですね、特に今日の聖書の箇所では悪い姿ですね、それをマルコは赤裸々に語っているわけです。それはなぜかというと、本当なら隠したいような話ですけども、それをちゃんと聖書が語っているということは、すなわちこのヨハネの姿、また弟子たちの姿を通して私たちが同じ失敗を犯さないようにという思いがあるからであります。今日最初に覚えたいのは、この弟子たちの姿を反面教師としてですね、私たちも学ばなければならないということです。ここで弟子たち、特にヨハネ、ヨハネではなくてこのヨハネが言っているわけですけども、言った言葉は私たちはというふうになっているんですが、弟子たちの失敗はですね、何かというと悪霊を追い出している人の働きをやめさせてしまったっていうことですね。悪霊の追い出しているっていうのは、すなわち神様の働きですね。前回も少し、前々回見ましたけども、9章の29節に、するとイエスは言われた、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。つまりこの種っていうのは悪霊を追い出す働きですけども、この働きは神様の働きであったわけです。イエス様がその後39節でやめさせることはないと言ってるのも、そのことを裏付けていますし、40節の私たちに反対しないものは私たちの味方ですという言葉も、そのことを裏付けています。この名もない悪霊を追い出していた人、この人は神様の働きをしていたんですね。どんな気持ちだったか、どんな信仰だったかははっきりは書いていませんけども、少なくとも行っていることは神様でないと祈りによらなければできないような働きであったわけです。また悪霊を追い出してもらっていた人、つまり以前は悪霊に疲れていた人というのは、長く苦しんでいた人ですね。前回も見ましたけども、悪霊に疲れている人本人も苦しみますけども、悪霊に疲れていた人の家族もまた非常に苦しい思いをして人生を送ってきたわけです。何とかしてこれを救ってほしい、何とかしてこの誰にも解決できない、現代の医学でも絶対に解決できないこの患いを解決してほしいと思っていた、その苦しみをこの人によって助けてもらい、悪霊を追い出してもらい、救い 出されていたということですね。そんな尊い働きを弟子たちはやめさせてしまったっていうのが、今日まず最初に覚えたいこの文脈であるわけです。なぜ弟子たちはやめさせたのか、その理由がヨハネの言葉に記されています。38節の後半ですけども、私たちの仲間ではないのでやめさせたと書いてますね。私たちの仲間ではないのでやめさせた。弟子たちはこの少し前にですね、自分たちが悪霊を追い出すということに失敗してるんですね。そしてさっき言われたように、祈りによらなければっていうふうにイエス様から教えられるわけです。つまり自分たちにできなかったことを、自分たちの仲間でないものができてしまっているということに対する嫉妬、妬みっていうのがあったと考えられます。また私たちの仲間ではない、仲間というこの言葉は従うとか同行するという言葉が使われています。ペテロとアンデレが何もかも捨ててイエスについていったっていう、このついていくという言葉とこの仲間っていうのは同じ言葉なんですね。つまり弟子たちは、自分たちは何もかも捨てて、これまでいろんな苦労をしてですね、イエス様についてきたのに、まあ、ひょっこりその辺で現れた人がイエス様のこの働きをしているのが認められなかったという、そういう妬みもあるだろうし、あるいは強い自負心、自己偽善というかですね、自己満足というか、自己陶酔というか、自分たちだけが正しいという、そういう独善的な思いに駆られていたのではないかと思います。いずれにしても、ここで弟子たちがしたこと、それは本当に大事なことよりも二の次のことを第一にしていたということですね。本当は神様の救いがなされることを第一に選ぶべきです。私たちクリスチャンは、もっと言うと人間は何のために生まれてきたのか、それは神の栄光を表すためですね。人はなぜ作られて、なぜ生きているのか、それは神様の栄光を表すためです。私たちはなぜ神様を礼拝しているのか、それは神様の栄光を表すためですね。私たちはなぜ働くのか、それは神様の栄光を表すためです。弟子たちがなぜイエス様についていったのか、それは神様の栄光のためです。しかしここで順番が逆転して、イエス様の仲間であるかどうかの方が神様の栄光よりも大きくなっていたわけです。これが今日の弟子たちの姿から反面教師として学びたい第一の教えであります。私たちはどうでしょうか。神様の栄光、特に救いですね、人々の救いよりも自分のこだわりや自分のプライド、そういったものを優先してはいないでしょうか。自分のプライドや間違ったこだわり、あるいは第一にすべきではないこだわりのために、他の人が救われるその救いを妨げているということはないでしょうか。妬みや嫉妬によって他の人が神様とつながっていくこと、イエス様の救いに預かることを邪魔してはいないでしょうか。神様の栄光を妨げるようなことは私たちはしていないでしょうか。イエス様はこう言われているわけです。今日の聖書の箇所の一つ前、37節ですけども、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、 私を受け入れるのです。つまりこの小さなものを受け入れなさいって言ってるわけですよね。神様というお方は裁くのではなくて受け入れることを願っておられます。私たちの仲間ではないと言って切り捨てるのではなくて、反対しないのであるならば味方であると受け入れなさいと願っておられるわけです。お開きにならなくても結構ですが、ローマ人の手紙の中にこのような言葉があります。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。私たち信仰生活長く続けていくと、いろんな信仰の人に出会います。自分とぴったり合う人もいれば、いやちょっとこの人おかしいなと思う人もいるかもしれません。しかし聖書は裁いてはいけない、その人を受け入れなさいと言っているわけです。受け入れるというのはすなわち愛するっていうことですね。その人が本当に生きていくように、生かされていくように、神様との関係が壊れていかないようにしなさいということですね。もし間違っているならば、間違いを指摘してあげることが受け入れるということです。でも切り捨てることとは違うわけですね。また同じローマ人の手紙の中でこのようにあります。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。ここで言われていることは、私たちは神様によって受け入れられたんだから、あなたもその弱い人たち、ちょっとおかしいなと思う人、性格が合わないなと思う人も受け入れなさいと言われているわけですね。今日の聖書の箇所で適用するならば、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、そしてヨハネですね、この十二弟子たち自身も、もともとはイエス様に仲間にしていただく資格なんて、これどっちもなかった人たちですね。あなた方が受け入れられたように、あなた方も他の人を受け入れなさいと主は今日願っておられるということです。私たちはどうでしょうか。信仰の弱い人、少し間違ってるなと思う人、性格の合わない人、受け入れにくい人、そういった人を私たちは切り捨てているようなことはないでしょうか。神様の栄光の働きを、神様の救いの働きを阻むようなことはしていないか、そのことを今朝もう一度吟味したいと思います。第2に覚えたいことに移ります。第2に今日注目したいのは41節の御言葉です。これも声に出してお読みしたいと思います。41節3、はい。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。この41節が言っていること、分かりやすく言うとこういうことですね。水一杯でも飲ませるというこのことは、一番小さな働きを表しています、ね、水をコップに汲んでどうぞってすることは誰にでもできる働きですね。38節39節で出てきた悪霊を追い出す人、神の力ある技を行うというこのことと、イエス様はあえて対比してこの言葉を語っているわけですね。力ある技、あんなにすごいことする人はきっと神様の報いがあるに違いないと思えるような偉大な神の働きをする人ではなくて、最も小さい働き、誰にでもできる働き、これが 水を与える、飲ませるということであります。この最も小さいと思われる働きであっても、神様の報いは必ずあるんだということ。これが今日第2に覚えたい教えであります。翔くんが神様のためにした友達にした小さなことも神様の報いが必ずあるんだっていうことですね。れいちゃんやお父さんやお母さんに何かしてあげた小さな技も必ず神様の報いがあるんだっていうこと、これがこの41節で語っている教えであります。神様の報いとは何か、それは天の御国で神の裁きの座に私たちが立つ時に受ける報いですね。ある人にとっては永遠の命であるし、ある人にとっては永遠の裁きであります。しかしここで言われている報いは肯定的なもちろん意味ですので、永遠の命ということですね。コップ一杯の水でも、すなわちどんなに小さな働きであっても、神の御前には覚えていただくことができるんだということ、強調していることは大小の問題です。神の前に大きいも小さいもないんだということです。大きい働きももちろん神様の報いに預かりますけども、大きくなくても小さくても、あなたがご主人に対してしてあげた行為、子供に対してしてあげた行為、義理のお父さんお母さんにしてあげたこと、貧しい道行く人にしてあげたこと、それらは全て神様に覚えられているんだっていうことです。大きい小さいは問題ではありません。そんなに小さい技であっても神の報いに漏れることはないということを今日二つ目に覚えたいと思います。最後に覚えたいことに移ります。最後に覚えたいことはですね、この神様の報いに預かるためにはたった一つの条件があるということですね。どんなに大きな働きをしても、あるいはどんなに小さな働きであっても、これがなくては神の報いに預かることはできないというたった一つの条件があります。それが41節のこの最初にある、あなた方がキリストの弟子だからというのでという言葉に書かれているわけです。ただの親切でですね、優しいからこのコップをあげる、水を差し上げる、これはこれだけでは神様の報いに預かることはできないわけです。聖書はそうは書いていないわけですね。ちゃんとその動機を記しているわけです。今日の聖書の箇所、2つの例が挙げられています。今41節見ていますけれども、38節にもそのことが記されています。まず41節から見たいと思いますけれども、ここでのこの人はどういう人かというと、イエス・キリストの弟子だからというのは、ギリシャ語の原文を見ますと、キリストのものだからっていうふうに書いてますね。キリストのものだからという理由で水を与えるものは神の報いに必ず預かると言ってるわけです。ここが今日最後に覚えたい大事なポイントです。大事なのはなぜかっていうことです。なぜこの人はそのことをしたのかっていうことですね。それはこの人が、つまり飢え渇いているこの人がイエス様の弟子だから、神様に属するものだから、キリストのものだから、この人が水を与える、それが神の報いに必ず預かる秘訣であるということを聖書は言っているわけです。 よろしいですか。動機をここで語っているわけです。理由を述べているわけですね。なぜそうしたのかというこの動機が大事なんだということです。言い換えればですね、皆さんも心当たりがあると思いますけども、私たちは良くない思いからでもいいことをすることができますね。自分を偉く見せるために、人からあの人は偉い人だなと思われるために、人からよく思われるために、あるいは何か利己的な見返りを求めて、私たちは良い行いをすることがあるからですね。大事なのはなぜそれをするのかという動機であるということです。キリストのものであるからという動機でなくては、神の報いに預かることはできません。それはコップ一杯の水であろうとも、悪霊を追い出す働きであっても同じです。大きい小さいは問題ではありません。なぜあなたがそれをしようとしているのか。キリストにあるものという理由とはこういうことですね。この人はキリストにあるものだから、私はこの人を助けようというのはこういうことです。すなわちキリストはこんな私さえも愛してくださって助けてくださったゆえにということですね。だから私もこの同じキリストの体であるこの人を助けようということです。もう一つの言い方するとこういうことです。キリストが私を愛してくださったように、この人もキリストが愛しておられる人だ、だから私はこの人に水を与えるっていうことですね。二通りのパターンがありますけれども、私がキリストに愛されたゆえにこの人に仕えるということ、そしてこの人もキリストが愛してやまない人だからこの人に仕えるということですね。キリストのゆえに正しいこと、小さな技であっても施しをするならば、その報いから私たちは漏れることは決してないということです。大事なことはいいですか、イエス様とちゃんと関係を持っているかということです。イエス様との関係の中でそのことをしたかどうかということです。イエス様と関係の中でそのことをしようと思ったかどうかということですね。自分のそのよく人から思われたいという思いや、人に嫌われたくないという思いや、何か他の理由ではなくて、イエス様との関係の中でそのことをしているかどうかということが一番のポイントであるということです。もう一つの例がこの38節の悪霊を追い出している人の例です。ここにも聖書ははっきりと書いているわけです。この人はただ単に悪霊を追い出していたとは聖書は記していませんね。皆さんの聖書もそう書いてますね。この人は先生の名を唱えてって書いてますね。38節39節も同じことを書いていますけども、私の名を唱えてって書いています。この唱えるという言葉は何々によるという言葉です。先生の名、私の名というのはすなわちイエス・キリストのお名前によってということですね。私たちがいつも祈る祈りですね、イエス様のお名前によるということです。名前っていうのはですね、その人本人を表します。少しちょっと話が横道にそれますけども、旧約聖書の中で神の名をみだりに唱えてはならないとイスラエルの人たちを命令されたので、神様の名前を言わなかったんです。その代わり名前によって、あなたのお名前によってっていう言い方を変えてですね、神様そのものを表すようになったわけです。ここに岡部さんがいますけども、岡部さんっていうふうには呼んじゃいけなかったので、彼の名前によってということで岡部さんを 表そうとしたわけです。呼びかける方をそういう言い方に変えたわけですね。その慣習が新約聖書の中にも出ているわけです。イエス様のお名前によってというのは、すなわちイエス様ご自身によってということです。イエス様によって悪霊を追い出すとは一体どういうことか。それはこういうことですね。この人はどういう人かというと、イエス様の、ごめんなさい、イエス様によってということはこういうことです。それは自分によってではないということですね。いいですか。イエス様によってと言っていることは、すなわち自分によってではないということを意味しています。イエス様のお名前によってお祈りしますって私たちが言うっていうことは、少なくともそれは私の権威によってではなく、私の力によってではなく、私の功績によるのでもなく、私の人格によるのでもなく、イエス様によるということを言っているわけですよね。ここでもそうです。この悪霊を追い出していた人は、私の力によってではなくて、イエス様の力によって悪霊を追い出していたということです。この人は自分の権威によってではなくて、イエス様の権威によって悪霊を追い出していたということです。ですからこの人はイエス様たちに一緒に行動はしていなかったかもしれないし、イエス様と出会ったことはほとんどなかったかもしれないですけども、少なくともこの人はイエス様の力を信じていた人だということですね。少なくともイエス様の権威は悪霊の権威に勝ることを知っていた人です。少なくともイエス様の力は悪霊の力よりも力強いということを信じていた人だということです。これがイエス様が味方だと言われてくださ、言ってくださる方、また神の報いに必ず預かるものであるということです。38節と41節で共通して言っていること、それはイエス様との関係ですね。悪霊を追い出していた人もイエス様と何の関係もない中で悪霊を追い出していたわけではなかったということですね。使徒の働きの中に同じようにイエス様の名前を使って悪霊を追い出そうとしてですね、逆に悪霊からお前は何者だって、私はイエスを知ってるけどもお前は知らないって言って逆に呪われてしまう、そういうシーンがありますけども、この人は違うわけですね。イエス様を信じていた、イエス様に信頼していた人だっていうことです。41節の人は何故にっていうことですね。イエス様の故に正しいこと施しをしようとしていた人の例です。38節はその方法ですね。イエス様によって歩んでいた人です。片方はイエス様の故に歩む人であり、もう片方の例はイエス様によってで歩んでいた人の例です。どちらも共通しているのはイエス・キリストとの関係であるということです。私たちクリスチャンにとって一番大事なこと、これがなくては天の御国に入ることができない、一番大切なことはこのイエス様との関係であります。行いではないわけです。悪霊を追い出すような神の力ある技を行う人もいれば、コップ一杯水を与える人もいます。どちらも神の御前には尊く神様は報いてくださいます。ただ一つ条件があります。それはイエス様との関係を持っているかというかどうかです。イエス様のゆえにそのことをしたか、あるいはイエス様に頼ってそのことをしているかどうか、イエス様との関係です。 マタイの福音書、お開きにならなくても結構ですが、お聞きください。7章の22節と23節にはこう記されています。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。悪霊を追い出し、神様の働きをしていた人も、もし神様、イエス様との関係がなければ、その人は神の報いに預かることはできないわけです。キリスト教にとって一番大事なこと、それはイエス様との関係を持つことです。皆さん持っているでしょうか。最後にお尋ねします。皆さんはイエス・キリストとの個人的な関係を持っているでしょうか。皆さんは生きておられるイエス様に出会っているでしょうか。この聖書に関する知識をどれだけ持っているかということを聞いているのではないんです。イエス様ってどういうお方かっていうことをどれだけ知っているか、それは問題ではありません。いいですか。目に見えないイエス・キリストをあなたは知っているでしょうか。何度も例に挙げて申し訳ないですけど、ここにいる岡部兄弟を知っているようにイエス様を知っているでしょうか。タイの王様ですね、皆さん知ってると思います。いろんなところに肖像画がありますし、ああ立派な人だっていうことをいろんな人から噂を聞きます。イエス様を知る、そういう知り方ではないっていうことです。安倍首相のことを皆さんも知っていると思います。どんな経歴があり、どんな人なのか、ね、どんな政策を打ち出しているのか、今の日本の内閣総理大臣だということも知っています。しかしその知ると、ここにいる岡部さんを知るとの知るは全然違いますね。聖書を通してイエス様に関する知識を知るだけでは、私たちは神の御国に入ることはできません。それはすなわち知識です。関係がないからです。私たちと王様や安倍さんが直接的に関係がないのと同じですね。私たちはここにいる人と顔と顔とを交えて関わりを持って、時には喧嘩をし、時には和解し、時には許し合い、時には涙し、時には笑い合う、そういった関係を通して人格的にイエス・キリストを知っていかなくてはならないということです。そうしなければ、あなたがどんな技をしたとしても知らないと最後には言われてしまうからです。私たちにとって最も大事なこと、それはイエス様ご自身を知るということです。イエス様ご自身との交わりを持つということです。イエス様ご自身との関係を持つということです。具体的に言えば祈りに祈るということですね。祈るということです。そして御言葉に聞き従うということですね。そのようにして私たちは、ああ聖書に書かれてたイエス様、どういう方かよく分からなかったけども、本当に生きておられ、私のことを愛してくださっているんだなということが分かってきます。一言お祈りしましょう。天のお父様、今日はヨハネが、神様の愛する使徒ヨハネが神の救いの御業を妨げる、またそのことに対する 神様の言葉を共に来ました。私たちはともすると自分のプライドや大事ではないこだわりを優先して、他の人がイエス様とつながろうとしているその関係を妨げることがあります。主よ、どうか私たちの心を今照らしてくださり、私たちがやめるべきこと、間違った考え、こだわりを持っているますならば、どうかそのことを正してくださるように。また神様の御前にはどんなに小さな技であっても必ず応えてくださることを信じてありがとうございます。大きなことはできなくても、小さなことでも誠実に精一杯、あのレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメのように、誠実に精一杯行うものとならせてください。そして何よりもイエス様ご自身との親しい関係を持つ中で歩むを、そのような歩みをなさしめてください。今日ここに集ったお一人お一人が、このしもべも含めて、どうかイエス様ご自身との人格的な親しい関係をさらに持たせてくださるように、まだイエス様ご自身に出会ったことがない方、知識だけでまだイエス様がよくわからない方、神様どうかあなたが歩み寄ってくださり、あなたがその方の心を開いてくださって、イエス様が本当に来ておられ、そしてイエス様が私たちを愛してくださり、イエス様がいつも私たちのそば、近く、共にいてくださることを、その方が心から分かることができるように、どうか神様導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。